46年前になりますが、今もってそのいただいたおはがきの内容を思い起こします。昨日も一生懸命探したんですが見出せなくてどこに行ったのか、こういう文面でした。昨日は教会の礼拝にようこそおいでくださいました。牧師をはじめ信徒一同心から歓迎いたします。ところで初めて教会にお越しくださいまして分かりにくい点があったりまた私どもの方で失礼なことがあったのではないでしょうか、そのことはお許しくださいという文面でした。それ次に書かれたことがこれからどうぞ少なくとも4回教会にお越しください。4回来られて失望されるようでしたらそのようになさってくださいと言われ書いてあった、そして最後にこういうこれ聖書の一句が書かれていました。以前の当時使っていた聖書ですが、たとえ人が全世界を手に入れたとしても誠の命を失ったら何の得になるのか、人はどんな代価を払ってそれを買い戻すことができましょうか。46年前のハガキを昨日いただいたかのように覚えておりますが、この最後の聖書の言葉が非常に私の心にとどまりました。たとえ全世界を手に入れたとしても誠の命を失ったら何の得になるのか、人はどんな代価を払ってそれを買い戻すことができるのですか。ああここに大切なものがあるんだなということ、その聖書の言葉、初めて接した聖書の言葉からこうなんか伝わってきまして、何が一番大切なんだろう。その時の私の人生観をちょっと覆すような言葉でしたもんですから、そんな印象を持ちながら合わせてこう考えました。それは一時のことではないだろうな、一時のものではないだろうな、一番大切だもの。さて今日はこの伝道月間、どうぞ少なくとも3回ご来会ください。初めていらっしゃった方はそうお勧めさせていただきたいと思いますし、聖書の中の本当に一節だけ取り上げました、そこのところに注目しながらと思いますがお聞きいただきたいと思います。コリントの信徒への手紙というのですから、コリントにの人々に教会の人々に送り届けられた手紙であります。コリントといいますと今のギリシャの一つの町であります。当時は非常にこう地中海に面したところですので非常にこう貿易が盛んで商業都市でもあったということでありますが、貿易の、交通の要路といってもいい町でした。非常に栄えたところであります。ところが悲しいことがございました。非常に物質的には恵まれていたんですけれども、よく聞くことですが道徳的には非常に大敗していた。このコリントの信徒の手紙をちょっと読んでいくとそういうことがうかがわれる箇所が出てくるんです。これでもかっていう。聖道徳は乱れていました。今日の日本からするとそれが当たり前のように言われている。でも神様は本当に悲しんでいらっしゃるようなそういう倫理観、そうした中で人々は追ったようであります。自堕落な生活をしていた。以来コリント人のように振る舞うというのはそういうふうに皮肉というかそういう思いを込めて言われてまいりました。物質的には非常に恵まれていたんです。ところが人間として最も大切なものを見失っている、見失いつつある。そのコリントの人々にこの手紙を書いたのはパウロという伝道者でしたけど、ズバリルル語る中で最後に語った13節をもう一度見ていただきたいと、13章13節にそれゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である。何が一番大切なのか、しかもここには何が永遠まで変わることがない、いつまでも残るもの。 ちょっと正確に言いますと、それ言えとありますが、本当はそこで今やというぐらいの意味です。そこで今や、一番何が大切なのか。当時2000年前に語られたこの言葉は、今のそこで今や、ここで語っていらっしゃる言葉でもあるんです。どうぞこの大切なものを見失わないでほしい。この大切なものをどうぞ今の私たち一人一人も自分のものとして得てほしいと語っている言葉であります。信仰とそれゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。まず信仰、希望、愛という、いろんなところでこの御言葉が教会には掲げられておりますが、まず最初信仰から始まる、書いてあるんです。まず信仰だよと言ってるんです。ああ、キリスト教会に来たからまず信仰のことを言われるんですか。まあ確かにそうなんでありますけれども、どうも私たちが初めていらっしゃった方、私もそうだったんですが、信仰を持つというのは特別な人だなと思っていた時があります。そういうふうに思っていらっしゃった方ありません？信仰を持つというのは特別な人、ちょっと苦しい、人生に行き詰まってとか、なんかいろんなことがあってとか、さまざまなことを経験する中でどうしても信仰を持とうというので教会に来たとか、あちらこちらに行くとかいう、どうしてもそういうなんか宗教観みたいなのを私たちは持っていますが、実は聖書でいう信仰というこの言葉は、もう一つの日本語で言い換えるならば同じ言葉なんですが、真実とも言える言葉なんです。で、真実なことは大事なはずですね。特別な人に必要なもんじゃないです。誰にでも真実なものは必要なんであります。人として一回限りの人生を生きていく上において、真実な生き方、真の道は最初ズバリと言います。唯一の真の神、すべてを創造なさいましたこの神を信じて生きる人生ことこそ真の道だと聖書は言うんです。すべてのものを作られた、まあ、長く教会に来ていらっしゃる方はそのことをすっと自然に受け止めていらっしゃいますけれども、私も教会に来るまではその作られた神様なんていうちょっとイメージは分からなかったんですが、聖書では創造主という言葉も使うんですけれども、この方が世界のすべてのものを作られたと聖書はまず最初に語ります。ちょっと話は横見するようですけど、今私が住んでいる関西聖書神学校が新校舎建築中です。だいぶ出来上がってきました。第二例はちょっと時間が余裕ありますからゆっくりしゃべりますが、屋根とかですね、あれも色も決まりまして、周りの家とマッチングするそういういいものが建て上がるようでありますが、土台が据えられ、そしてやっと柱が立ってきました。周囲の人たちは知ってるはずなのに、時々こう訪ねてくださることがあるんです。この建築物の設計士誰ですかと聞かれる。何人かに聞かれました。いつも毎日こう出入りしていらっしゃる業者の方のことはもう工務店に出てますから分かるんですが、まあ、設計士さんの名前下に書いてあるんですけれども、設計士さん誰ですか、いやいやこういうふうに書いてます、こんな方です、ああその方ですか。まあ誰でも一つの建物を建てるときに設計士がいて、そして、摂氏から聞いたその内容をこうイメージしてですね、デザインして、そして設計してくださるわけですね。きちっと設計する、あんなに詳細に書くんだなと思って見てましたが、でその通りこう建物を建てていってくださるわけです。ああ一つの建物においても設計士がいるんだ、作られたそのプランを立てた人、それがいるんだ。もしですね、そういう質問を受けて、いや設計さんいなくて、そのうちに大工さん、工事業者の方が材木を運んできて適当に組み合わせているんですよ、言ったら、こんな信用のないことないはずなの、ありえないことな、設計士がちゃんといてそれを、作ってくれます。で皆さんにとってはですね、どんな建物か、もうじきニュース出ますから分かると思うんですが、どういうふうにこう作られていくのかを見えてきますけれども、それを見ていなくても建物が建ってそれを見たときに、ああ設計士さんがそれを設定してこのようにされたんだなということが分かります。なぜこんなことを言いますかと言いますと、皆さん私たちが夢化されているこの大自然の中で、いやもう宇宙の中で本当に神秘だなと思うときがあります。 そんな奥深いんですか。どうも私は狭い世界で生きてますから、それは見えてこないんですけれども、そして自分自身を見てもこの体の構造を見て不思議だなと思いますね。人間と食いていろんな調べてもらって、こう映してもらって、あ、こんな構造になってるのか、うまいことできてるな、誰が作ったんだろう。改めて素朴な問いかけですけれども、これを作られたお方がおられる。ですから聖書の最初の書き出し、一番最初、旧約聖書の書き出しは、初めになんです。永遠の初めから、そして初めに神が天と地を創造された、作られた、そしてその創造の技の最後の、まあ、冠といいますか、私たち人間を作ってくださったと聖書はズバリ証言します。いやー、そんな見えないものを信じられません、神様なんて。今日こうやって話すのはちょっと大回目ですから、私も自分が通ってきたところをちょっと踏まえながら語ります。そんな信じられません、見えないものは。人は言いますね、見えないものは信じられない、体験できないものは受け入れられないというのが、だいたい人はよく経験すること。私もそういえば22歳までそうだったなと思います。でも考えてみると、私たちはいろんな分野において見ずして信じていることがなんと多いことか。今でこそ映像が映し出してくれますから分かるんですが、あ、地球が丸いなとかね、太陽の周りを回っている、まあ、宇宙飛行士になればそういうことは一目瞭然で分かるわけですけれども、そうした映像の技術が発達していないときにはそれなかなか受けられなかった。でも私たちは今、地球が丸いとか太陽系の中でその周りを回っているというのはもう自然に信じて、見たくても信じている。もっと身近な例でしたら、家族の奥さんが、お母さんがですね、出してくれたお料理、疑いかけたら、これ食べて大丈夫、信じて食べてるんですよ。まあ、それ見えますけどね。皆さん、私は思うんです、見えないものは信じない、体験できないものは受け入れないと主張し始めたら大変だと思います。なぜか、途端に世界は狭められるんです。多くのことを学んで吸収していこうというチャンスを失うんです。見えないからこそそれを受け入れることができる。聖書の中にこんな言葉あるんです。目を上げて、誰がこれらのものを、天地創造、宇宙のものを創造されたかを見よ。目を上げて、目を上げて。どうぞこの朝、今周り見える人たちもいますし、いろんな状況を見ますが、目を上げて、まあ、天井ばかり見たらあれですけど、本当に視点をこの世界に目を向け、私たちがこの体のことや細部に至るまでいろんなことを、人間がいろいろ努力したことも、その背後にいらっしゃるのは誰か作った方もおられる、創造主がおられる。目を上げて高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。おのずとその背後に作られたお方がおられる。そのお方を信じることは真の道を生きることにつながるのであります。はじめにこの信仰という、この聖書が言う神を、創造主なる神を信じるというその人生には不思議な希望が伴ってきます。信仰希望団、不思議な希望、望みが湧いてきます。私たちが希望と聞きますと、ああ病気、まあ、まあ病気が癒されることも祈らなきゃならない、求めなきゃなりませんけど、病気が治ること、財が増えること、自分の願った計画した通りの進路を歩めること、まあ、それらの望みを私たちは持ちますし、決して悪いことではありませんけれども、どうしても 目に見えるものに惹かれていきます。しかし考えてみると、どんなに病気が治ったとしても、私たち人は必ずこの肉体の死を迎えるんです。間違いなく山ほどの財を蓄えたとしても、成功したとしても、死の時はみんな裸です。私も葬儀たくさんさせていろんなものを載せますが、みんな裸だよ。何も持っていけないんです。 そのことを思うときに、もちろん私たちが生きているのからいろんな望みを持って生きていくことは大事ですけれども、このことに対して本当の希望を持っているかということ、まことの神を信じるということは真の希望へと私たちに目を開いてくれるんです。で、人が経験する、クリスチャンになっても経験することでありますが、なんでこんな苦しいんだろうと思う。ずばり言いますけども、聖書は苦難を逃れるのが希望だと言ってません。それだと帰ろうかなと思われますか。苦難を逃れることが希望だと言ってません。多くの苦しみに囲まれたとしても、第一例はこれ通用しなかったんです。学生ですから、イブシキンという言葉がみんなキョトンとして聞いてました。イブシキンのように華やかさはないけれども味わい深いという意味でしょうね。イブシキン、イブシギンのような輝きを発する、これが本当の希望じゃないでしょうか。こんな言葉が聖書にあるんです。苦難は忍耐を、忍耐は連達、連達な練られた品性を、連達練られた品性は希望を生み出す。その希望は私たちを欺くことがない、失望に追いやることがない。これは私たちが人生を歩む中でそうだなと思わされる時がありますね。苦難に困難に苦しみに囲まれた中でのなお希望です。いや、もう一つ言うならば、死という現実に対してそれを超えたところの希望であります。死を超えたところの希望。今日はちょっと第一回目、ちょっと私が触れたことに触れること多いと思うのは許していただきたいんですが、私が最初聖書を読んでみたいなと思うきっかけになったのは、学生時代に指導教官がクリスチャンだったから。で、そのクリスチャンというのはもう大会間近の、60いくつだったかな、その今から40年前ですけれども、お母さんがクリスチャンでいらっしゃって、そのお母さんの手に本当に抱かれて、小さい時にある一人の教会の指導者のお嬢さんの葬儀に出た時のことが後で聞いて鮮明に残って、それをきっかけに私もクリスチャンになろうと思ったんだとおっしゃってくださって、私もそれを聞いて聖書を読もうと思った。で、どういうことかと言いますと、その指導者がですね、お嬢さんが19歳の時に発病の、その5ヶ月前だったかな、イエス様を信じなさって、亡くなる3時間ほど前には本当に苦しみの中で感謝感謝と言われて、もう行きますという言葉を発しなさったそうです、言われたそうです。で、そのお嬢さんの葬儀を指揮していたその指導者はですね、別の方に指揮してもらったんですかね、指揮してもらった時に、不思議と平安が、喜びが湧き上がってきたということを言われて、この式はこの子の葬儀ではない、結婚式ですと後で挨拶なさったそうです。そして一言、ご存知の方多いですね、ルツボさん万歳と言ったんです。私は未だかつて神戸中央教会の総会で万歳なんて言ったことは不謹慎だと思われて言ったことないですけども、その父親はルツボさん万歳、結婚式だ、死という現、肉体の死という現実はあるんですけど、それを乗り越えたところの望みがあったんです。で、それをその母親が見ていて、幼い時に聞いて、そのことをきっかけにクリスチャンになって、それを私に伝え明かしてくれたその指導教官を通して聖書を読もうと思ったんです。死に直面しても揺るぐことのない希望、諦めるんじゃないです。もう死を乗り越え、それを突き抜け、その彼方に永遠の世界にしっかりと結びついてこそ得ることができる本当の望み。私たちで肉体は土は土に生え生え返るとありますし、しかし最後にこの終わりを迎えるときに、それは絶望ではない、死を持ち破る誠の希望がある。いつまでも残るもの、信仰、希望なんです。そしてこの3つはいつまでも残る。 次に愛なんです。じゃあそうした望み、本当に真実な神ということ、どこでそれを知ることができるのか。愛と表現されているここなの、最も今日は一節ですから分かりやすいと思うんですが、その中で最も大いなるものと、最も大いなるため、ちょっとここは丁寧に説明する必要があると思います。ここで使われている言葉がすごい言葉に使われているんです。まあ、私たちが一般に使う言葉、メガトンという言葉がありますね。こんなもん作りたくないですよ。メガトン級の爆弾というあのメガトンですよ。破壊するという。そこから、その元の意味といいますか、聖書が使われたときに使われたメガスという言葉が使われているんですけれども、言うならば破壊するほどのものだって言うんです。それは戦争とか何とかで破壊するんじゃなくて、主の暗闇の中にいる者にそれを破壊するほどの力、どうしても自分の力では解決することはできない自分自身のことと、いや苦しみやいろんなことを経験する中でそれを打ち破ってくれる力、それは愛だよと言ってるんです。それは私たち人間が持ち合わせてくれるところの愛じゃなくて、神様ご自身がお持ちの条件付きではなくして、全く無条件に誰にでもどんな人にも注いでおってくださる愛だよっていうの、この最も大いなる愛だ。ですから一番最初にそれゆえという言葉の本来の意味は、そこで今や、そこで今やこの神様の愛が死の暗闇を打ち破り、困難の壁を崩して進むために私たちにどうしても必要なのは、その中で最も大いなるものは愛、この神様の愛だ。確かに私たち人間は聖書によりますとですよ、神様に似せて本来作られたいいものをまだ残ってるんです。だって考えてみますと、私だって教会来る前優しいとこあったんです。皆さんだってそうだと思うんですよ。親切する心とか憐れむ心って言われなくたってもいつの間にかありましたよ。そういうものを、まあ、これは神様の形本来創造されたものが残ってるんだなと私は思います。思いますと、そう理解していいと思いますが、でも私たちの人格の中に神様の愛を映して出しているものあるんですけれども、でも不完全、不完全どころかどうしようもないものがある。どうしても自分中心に、自己中心という枠からは脱却できないものを持っています。もう利害が絡んでくるとですね、自分に不利益になりますと愛し続けるなんてできない、持ちえない。最初はあの人をこんだけ親切にして愛しているのに、それを裏切るかのようにしたときには憎しみに変わるとかね、どうもそういうものを持ち合わせています。ところがですよ、神様のこの最も大いなる愛というのは、どんなに背いていても歯向かっていても無視していても知らん顔していても、私と関係のないと思っても無条件で注いでおってくださる神の愛、もっと言うならば罪深いものも愛するに価値があるのかなと自分で思いたくなるような、そんなものを決して見捨てることのないお方である。そのために神様の方から近づいてくださって、望んでくださって、現れてくださって、語ってくださったのがイエス・キリストなんです。言っただけではない、ご自身自らがなぜ十字架にかかられたのか、十字架にかかって死んでくださり、そして復活して今も生きてらっしゃるお方、神様に対して興味も関心も持っていない、そんなものを私たちを捨てないで、そのように望んでおってくださる。 45年前でございますが、初めて教会行ってから1年後のことになりますけれども、学生ばっかりのキャンプに集いましたときに、メッセージを聞いて今も忘れることができません。聖書の中に書いてある言葉から語ってくださったんですが、私たち人間は口からこう食物を取ってお腹の中に入れます。で、建国を愛したときには戻すことがありますね。そういうの見ると汚いとかね、外から人の体に入るもので、人を汚すことのできるものは何もないんだとあります。ところが人の中から、見えない心の中から出るものが人を汚すんだという言葉を、実はこういう教会じゃないですか、集会で話聞いたときに、おっと思ったんですよ。その時に語られたのは、人の心から出てくるものは悪い思い、悪口、いっぱい書いてますよ。ちょっと紹介しておきましょうか。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆心の中から出てくる。その聖書の言葉を語られて、あなたの心から出てくるのは悪い思い、悪口、言葉のあれではないかと、ぐーっと積もってきた。思い返して、その先に私の頭から離れないことがありました。ちょっと私これ正確に語るとちょっと言葉詰まるので、ちょっとぼやけて言うかもしれませんが、先に私を育てた母がですね、49歳で召されました。42歳の時に発病しまして、1年しか生きないと、医者から宣告されたんですが、不思議なように、癌という患いの中で召されていきました。私は親孝行の息子だったんです。毎週日曜日、高校生時代、大学ちょっと経ってからも、ずっと滋賀県の東近江市から京都の伏見の京都国立病院に通いました。偉いでしょ、偉いでしょって勝手なこと言ってるんですが、今から思えば、ああそうだったなと思うんですが、日にちまで動いてるのは7月2日に、その後1週間して召されてきましたが、母親をですね、ちょっと抱きかかえてですね、もう骨のようになってたんですが、ちょっとお腹にあるもの全部私のところに吐き出したんですね。その時私の心の中から出てきたものがあるんです。ちょっと言うの控えたいぐらい、母親はどうする、罵声の言葉が出てきました。そして自分はこの胃の中から出てきたものを洗って、それを済まして平然として帰った中で、いるんですが、そのことをうわっと思い出す中で、その先ほどの聖書の言葉を聞きながら、あなたの心から出てくるもの、あなたの心から出てくるもの、ああ悪い思い、悪口、私だ。その時説教者がですね、こういう紙を渡しまして、思い出す限りのことを全部書きなさいと言われた。もう出るわ出るわ、それまで当然のように思っていたんですが、これもこれもこれも、その時神様が働いてそのことを示してくださったと今思っておりますけれども、私はその前に心から出るものを自分の力や能力や努力や持てるもので一切解決できない、そのことを知らされた時に、説教者を通して、そのあなたのためにイエス・キリストは十字架で身代わりに死なれたのですと言われた。何の言い開きもできません。昨日のように思い出すんですが、私ちょっと激しい救われ方した一人だと思いますので、ちょっと同じように思わないでください。私はそうでした。その前にもう一人もう頭うずくまっていた記憶が残っていますが、ああイエス様がこの私のために身代わりになって十字架にかかって死んでくださったんだ、もう素直に受け入れておりました。この私のために、誰からじゃない、この私のためにイエス様が死んでくださったんだ。私たちです、確かに でもこの私のために十字架で死なれた、身代わりの死を遂げてくださった。もうそれを受け入れて2ヶ月に洗礼を受けてました。何の躊躇もなく洗礼槽から上がったときに、宣教師はあんた伝道者になれと言われたんですが、それちょっと余談ですけども、まあそれはともかくとしまして、愛する皆さん、これは私自身のことでありますけれども、この愛がなければ神様なんて分かんないんです。真実な神様、そして本当の希望を持つことはできません。この朝いかがでしょう。クリスチャンの方はほとんどですけれども、初めていらっしゃった方も、旧統していらっしゃる方も、まあ、長らく20年間うろうろしていらっしゃった方も選びますけれども、どうぞこの時、しかし今やなんです。しかし今や、信仰と希望と愛とこの3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは神の愛。あなたを愛して、あなたの罪汚れのために一切それを受け取ってくださって、十字架の上で身代わりの死を遂げてくださり、罪を許す、罪なき者とする、あなたを我が子とする、そうしちゃったイエス様を受け入れるじゃありませんか。いつまでも伸ばす必要ないと思います。初めていらっしゃった方も、今から祈りたいと思うんです。どうぞ一人一人が、そしてクリスチャンの方々よ、今それがぼやっとしていらっしゃった方、もう一度このところではっきりさせていただこうじゃないですか。この神の愛によってイエス・キリストを通してお祈りいたしましょう。愛の主よ、心から今あなたを信じます。いかなる時にも変わることのない主のご真実にお答えします。神様が最も愛を表してくださったイエス・キリスト様の十字架と復活、このことを通して誰もできない、自分もできない罪とその汚れと、そこから許し清め、死の恐怖から解き放ってくださる救いに預からせて取ってくださることを感謝します。そして神様のものにしてくださるというこの恵みに預からせてくださることを感謝します。今お尋ねしたいと思います。こんなご愛を今まで傍観者のように見ていた、いや脇に置いていた、知らなかった。しかしこの朝、その生きていらっしゃる誠の神様の前に、今そのままで私は一歩真実な神の前に信仰を持って踏み出します。その願い、その信仰をお持ちの方いらっしゃいますか。今みんな全員目つぶってますから、今そのことを私のこととしたいと言われる方、どうぞそこで小さな決心で結構ですから、お手を挙げてくださいませんか。今私もそのご愛に預かりたい。もう一つお尋ねします。私はそのことを信じて洗礼を受けていましたけど、いつの間にかぼやけていました。もう一度このところで新しいスタートをしたいと思います。そう願われる方も、信仰の決心としてその場で手を挙げてくださいませんか。神の前にそう願われる方、どうぞ今日手を挙げてください。神様が見てらっしゃるその中で、はい、結構です、おろしてください。今こうして手を挙げるというのは非常に勇気を得ることかもしれませんが、今皆さんお一人お一人の中に示されたこのことに素直に応答したいと思います。一言祈ります。